太宰治作、思い出。黄昏の頃、私はおばと並んで門口に立っていた。おばは誰かをおんぶしているらしく、年猫を着ていた。その時のほの暗い街路の静けさを、私は忘れずにいる。おばは、天使様がお隠れになったのだと、私に教えて、生き神様と言い添えた。生き神様？と私も興深げにつぶやいたような気がする。それから私は何か不敬なことを言ったらしい。おばは、そんなことを言うものでない、お隠れになったと言えと私をたしなめた。どこへお隠れになったのだろう？と私は知っていながら、わざとそう尋ねて、おばを笑わせたのを思い出す。私は明治42年の夏の生まれであるから、この大帝崩御の時は、数え年の4つを少し超えていた。多分同じ頃のことであったろうと思うが、私はおばと二人で私の村から2里ほど離れた、ある村の親類の家へ行き、そこで見た滝を忘れない。滝は村に近い山の中にあった。青々と苔の生えた崖から、幅の広い滝が白く落ちていた。知らない男の人の肩車に乗って、私はそれを眺めた。何かの社がそばにあって、その男の人が私にそこの様々な絵馬を見せたが、私はだんだんと寂しくなって、ガチャー、ガチャーと泣いた。私はおばをガチャと呼んでいたのである。おばは親類の人たちと遠くの窪地に毛線を敷いて騒いでいたが、私の泣き声を聞いて急いで立ち上がった。その時毛線が足に引っかかったらしく、お辞儀でもするように体を深くよろめかした。他の人たちはそれを見て、酔った酔ったとおばを生やし立てた。私は遥か離れて、これを見下ろし、悔しくて悔しくて、いよいよ大声を立てて泣きわめいた。またある夜、おばが私を捨てて家を出て行く夢を見た。おばの胸は玄関のくぐり戸いっぱいに塞がっていた。その赤く膨れた大きい胸から、つぶつぶの汗が滴っていた。おばは、お前が嫌になったと荒々しくつぶやくのである。私は、おばのそのちぶさに頬を寄せて、そうしないでけんせと願いつつ、しきりに涙を流した。おばが私を揺り起こしたときは、私は床の中でおばの胸に顔を押しつけて泣いていた。目が覚めてからも、私はまだまだ悲しくて長いことすすり泣いた。けれども、その夢のことは、おばにも誰にも話さなかった。おばについての追憶はいろいろとあるが、その頃の父母の思い出はあいにくと一つも持ち合わせない。曾祖母、祖母、父、母、兄三人、姉四人、弟一人、それに、おばと、おばの娘四人の大家族だったはずであるが、おばを除いて他の人たちのことは、私も五六歳になるまでは、ほとんど知らずにいたと言ってよい。広い裏庭に、昔リンゴの大木が五六本あったようで、どんよりと曇った日。それらの木に、女の子が多人数で登っていったありさまや、その、同じ庭の一宮に菊畑があって、雨の降っていた時、私はやはり大勢の女の子らと傘差し合って、菊の花の咲き揃っているのを眺めたことなど、かすかに覚えているけれど、あの女の子らが、私の姉やいとこたちだったかもしれない。6つ7つになると、思い出もはっきりしている。私が、タケという女中から本を読むことを教えられ、二人で様々な本を読み合った。タケは私の教育に夢中であった。 私は病身だったので、寝ながらたくさんの本を読んだ。読む本がなくなれば、竹は村の日曜学校などから子供の本をどしどし借りてきて、私に読ませた。私は黙読することを覚えていたので、いくら本を読んでも疲れないのだ。竹はまた、私に道徳を教えた。お寺へしばしば連れて行って、地獄極楽のお絵かけ字を見せて説明した。火をつけた人は、赤い火のメラメラ燃えているカゴを背負わされ、目かけ持った人は、二つの首のある青い蛇に体を巻かれて、切ながっていた。血の池や、針の山や、無間奈落という白い煙の立ち込めた底知れぬ深い穴や、至るところで青白く痩せた人たちが口を小さく開けて泣き叫んでいた。嘘をつけば地獄へ行ってこのように鬼のために舌を抜かれるのだと聞かされた時には恐ろしくて泣き出した。そのお寺の裏は小高い墓地になっていて、山吹か何かの生け垣に沿うて、たくさんの外場が林のように立っていた。外場には満月ほどの大きさで、車のような黒い鉄の輪のついているのがあって、その輪をからから回して、やがてそのまま止まって、じっと動かないなら、その回した人は極楽へ行き、一旦止まりそうになってから、またカランと逆に回れば、地獄へ落ちると、竹は言った。竹が回すと、いい音を立てて、ひとしきり回って、必ずひっそりと止まるのだけれど、私が回すと逆戻りすることがたまたまあるのだ。秋の頃と記憶するが、私が一人でお寺へ行って、その金輪のどれを回してみても、皆言い合わせたようにカランカランと逆回りした日があったのである。私は破れかける感触玉を押さえつつ、何十回となく執拗に回し続けた。日が暮れかけてきたので、私は絶望してその墓地から立ち去った。父母はその頃東京に住まっていたらしく、私は叔母に連れられて上京した。私はよほど長く東京にいたのだそうであるが、あまり記憶に残っていない。その東京の別宅へ、時々訪れるババのことを覚えているだけである。私はこのババが嫌いで、ババの来る旅ごとに泣いた。ババは私に赤い郵便自動車の玩具を一つくれたが、ちっとも面白くなかったのである。やがて私は、故郷の小学校へ入ったが、追憶もそれと共に一変する。竹はいつの間にかいなくなっていた。ある漁村へ嫁に行ったのであるが、私がその後を追うだろうという懸念からか、私には何も言わずに突然いなくなった。その翌年だかのお盆の時、竹は私の家へ遊びに来たが、なんだかよそよそしくしていた。私に学校の成績を聞いた。私は答えなかった。他の誰かが代わって知らせたようだ。竹は、油断大敵でせえと言っただけで、格別褒めもしなかった。同じ頃、叔母とも別れなければならぬ事情が起こった。それまでに叔母の次女は嫁ぎ、三女は死に、長女は歯医者の養子を取っていた。叔母はその長女夫婦と末娘とを連れて、遠くの町へ分家したのである。私もついて行った。それは冬のことで、私は叔母と一緒にソリの隅へうずくまっていると、ソリの動き出す前に、私のすぐ上の兄が、無言無言と私を罵って、ソリのホロの外から私の尻を何遍もつついた。私は歯を食いしばってこの屈辱にこらえた。私はおばにもらわれたのだと思っていたが、学校に入るようになったらまた故郷へ返されたのである。 学校に入ってからの私はもう子供でなかった。裏の空き屋敷にはいろいろな雑草がのんのんと茂っていたが、夏のある天気のいい日に私はその草原の上で弟の子守から息苦しいことを教えられた。私が八つぐらいで、子守もその頃は十四号を超えていまいと思う。馬小屋氏を私の田舎では牧草と呼んでいるが、その子守は私と三つ違う弟に牧草の四つ葉を探して来いと言いつけて追いやり、私を抱いてコロコロと転げ回った。それからも私たちは蔵の中だの、押し入れの中だのに隠れて遊んだ。弟がひどく邪魔であった。押し入れの外に一人残された弟がしくしく泣き出したため、私のすぐの兄に私たちのことを見つけられてしまった時もある。兄が弟から聞いて、その押し入れの戸を開けたのだ。子守は、押し入れ銭を落としたのだと平気で言っていた。